第12章、大都市等に関する特例。第1節、大都市に関する特例。第252条の19、指定都市の権能。第1項、政令で指定する人口50万以上の市、以下、指定都市という、は、次に掲げる事務のうち、都道府県が法律またはこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部、または一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより処理することができる。第1号、児童福祉に関する事務。第2号、未成員に関する事務。第3号、身体障害者の福祉に関する事務。第4号、生活保護に関する事務。第5号、高齢病人及び高齢死亡人の取り扱いに関する事務。第5の2号、社会福祉事業に関する事務。第5の3号、知的障害者の福祉に関する事務。第6号、母子家庭及び家父の福祉に関する事務。第6の2号、老人福祉に関する事務。第7号、母子保健に関する事務。第8号、障害者の自立支援に関する事務。第9号、食品衛生に関する事務。第10号、墓地、埋葬等の規制に関する事務。第11号、工業場、旅館及び公衆浴場の営業の規制に関する事務。第11の2号、精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務。第12号、結核の予防に関する事務。第13号、都市計画に関する事務。第14号、都市区画整理事業に関する事務。第15号、屋内広告物の規制に関する事務。第2号、指定都市がその事務を処理するにあたって、法律またはこれに基づく政令の定めるところにより、都道府県知事もしくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、またはその事務の処理について都道府県知事もしくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で、政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、もしくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、または都道府県知事もしくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分もしくは指示その他の命令に変えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、もしくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。第252条の20、区の設置。第1項、指定都市は市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例でその区域を分けて項を設け、区の事務所または必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。第2項、区の事務所またはその出張所の位置、名称及び所管区域、並びに区の事務所が分掌する事務は条例でこれを定めなければならない。第3項、区にその事務所の長として区長を置く。第4項、区長または区の事務所の出張所の長は当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員を持って当てる。第5項、区に選挙管理委員会を置く。第6項、第4条第2項、事務所1の考慮の規定は第2項の区の事務所、またはその出張所の位置及び所管区域に、第175条第2項、上の権限分掌機関の上の指揮官特権の規定は、区長または第4項の区の事務所の出張所の上に、第2編第7章第3節、委員会及び委員、中心の選挙管理委員会に関する規定は全項の選挙管理委員会について、これを準用する。第7項、指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。第8項、第202条の5、第2項、地域協議会の構成員の選任、から第5項、地域協議会の構成員の報酬、まで及び第202条の6、地域協議会の会長及び副会長、から第202条の9、地域協議会の組織及び運営、までの規定は、区地域協議会に準用する。第9項、指定都市は、地域自治区を設けるときは、その区域は、区の区域を分けて定めなければならない。第10項、第7項、指定都市の区地域協議会の設置の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第202条の4、第1項、地域自治区の設置の規定に関わらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることができる。第11項、全各項に定めるもののほか、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。第252条の22、総合区の設置。第1項、指定都市は、その行政の円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、前条第1項の規定に関わらず、市長の権限に属する事務のうち特定の区の区域内に関するものを、第8項の規定により総合区長に執行させるため、条例で、当該区に変えて総合区を設け、総合区の事務所または必要があると認めるときは、その主張上を置くことができる。第2項、総合区の事務所またはその主張上の位置、名称及び所管区域並びに総合区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。第3項、総合区にその事務所の長として総合区長を置く。第4項、総合区長は、市長が議会の同意を得てこれを選任する。第5項、総合区長の任期は、4年とする。ただし、市長は任期中でおいてもこれを解消することができる。第6項、総合区の事務所の職員のうち、総合区長があらかじめ指定するものは、総合区長に事故があるときまたは総合区長がかけたときは、その職務を代理する。第7項、第141条、兼職の禁止、第142条、関係式業からの隔離、第159条、事務の引き継ぎ、第164条、副知事及び副市町村長の結核自由、第165条第2項、退職の申し出、第166条第1項及び第3項、副知事及び副市町村長の兼職禁止と、並びに第175条第2項、権限分掌機関の長の役割の規定は、総合区長について準用する。第8項、総合区長は、総合区の区域にかかる政策及び企画を司るほか、法律もしくはこれに基づく政令または条例により総合区長が執行することとされた事務のうちとして総合区の区域内に関するもので次に掲げるものを執行し、これらの事務の執行について当該指定都市を代表する。ただし、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがある場合は、この限りでない。第1号、総合区の区域内に住所を有する者の意見を反映させて総合区の区域のまちづくりを推進する事務、法律もしくはこれに基づく政令または条例により市長が執行することとされたものは除く。第2号、総合区の区域内に住所を有する者、総合間の交流を促進するための事務、法律もしくはこれに基づく政令または条例により市長が執行することとされたものを除く。第3号、社会福祉及び保健衛生に関する事務のうち総合区の区域に住所を有する者に対して直接提供される義務に関する事務、法律もしくはこれに基づく政令または条例により市長が執行することとされたものを除く。第4号、第3号に掲げるもののほか、市として総合区の区域内に関する事務で条例で定めるもの。第9号、総合区長は総合区の事務所またはその市長上の職員、政令に定めるものを除く。を任命する。ただし、指定都市の規則で定める重要な職員を任命する場合においては、あらかじめ市長の同意を得なければならない。第10項、総合区長は再入再出予算のうち総合区長が執行する事務にかかる部分に関し必要があると認めるときは、市長に対し意見を述べることができる。第11項、総合区に選挙管理委員会を置く。第12項、第4条第2項、事務所の設定または変更の規定は第2項の総合区の事務所またはその主張上の位置及び管轄区域について、第175条第2項、権限分掌機関の長の役割の規定は総合区の事務所の主張上の長について、第2編第7条第3節、市町村の配置分号及び境界変更中、市の選挙管理委員会に関する規定は、全項の選挙管理委員会について準用する。第13項、全条第7項から第10条までの規定は、総合区について準用する。第14項、全各項に定めるもののほか、指定都市の総合区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。第252条の21、指定都市の政令への委任。法律またはこれに基づく政令に定めるもののほか、第252条の19第1項、指定都市の権能の規定による指定都市の指定があった場合において必要な事項は、政令でこれを定める。第252条の21の2、指定都市都道府県調整会議。第1項、指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県、以下この条から第252条の21の4までにおいて、包括都道府県という、は、指定都市及び包括都道府県の事務の処理について必要な協議を行うため、指定都市都道府県調整会議を設ける。第2項、指定都市都道府県調整会議は、次に掲げるものをもって構成する。第1号、指定都市の主張。第2号、包括都道府県の知事。第3項、指定都市の主張及び包括都道府県の知事は、必要と認めるときは、協議して、指定都市都道府県調整会議に、次の掲げるものを構成員として加えることができる。第1号、 指定都市の市長以外の指定都市の執行機関が当該執行機関の委員長、委員もしくは当該執行機関の事務を補助する職員、または当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任したもの。第2号、指定都市の市長がその補助機関である職員のうちから選任したもの。第3号、指定都市の議会が当該指定都市の議会の議員のうちから選挙により選出したもの。第4号、包括都道府県の知事以外の包括都道府県の執行機関が当該執行機関の委員長、委員もしくは当該執行機関の事務を補助する職員、または当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任したもの。第5号、包括都道府県の知事がその補助機関である職員のうちから選任したもの。第6号、包括都道府県の議会が当該包括都道府県の議会の議員のうちから選挙により選出したもの。第7号、学識経験を有するもの。第4号、指定都市の市長の市長または包括都道府県の知事は、指定都市の市長または包括都道府県の知事以外の執行機関の権限に属する事務の処理について、指定都市都道府県調整会議における協議を行う場合には、指定都市都道府県調整会議に、当該執行機関が当該執行機関の委員長、委員もしくは当該執行機関の事務を補助する職員、または当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者を構成員として加えるものとする。第5項、指定都市の市長または包括都道府県の知事は、第2条第6項、事務の競合費、または第14項、住民福祉の増進義務の規定の趣旨を達成するために必要があると認めるときは、指定都市の市長にあっては、包括都道府県の事務に関し当該包括都道府県の知事に対して、包括都道府県の知事にあっては、指定都市の事務に関し当該指定都市の市長に対して、指定都市都道府県調整会議において協議を行うことを求めることができる。第6項、全項の規定により求めを受けた指定都市の市長または包括都道府県の知事は、当該求めにかかる協議に応じなければならない。第7項、全各項に定めるもののほか、指定都市都道府県調整会議に関し必要な事項は、指定都市都道府県調整会議が定める。第252条の21の3、指定都市と包括都道府県の間の協議にかかる勧告。第1項、指定都市の市長または包括都道府県の知事は、前条第5項の規定による求めにかかる協議を整えるため必要があると認めるときは、総務大臣に対し、文書で、当該指定都市及び包括都道府県の事務の処理に関し、当該協議を整えるため必要な勧告を行うことを求めることができる。第2項、指定都市の市長または包括都道府県の知事は、前項の規定による勧告の求め、以下この条及び次条において、勧告の求めというをしようとするときは、あらかじめ、当該指定都市または包括都道府県の議会の議決を得なければならない。第3項、指定都市の市長または包括都道府県の知事は、勧告の求めをしようとするときは、指定都市の市長にあっては包括都道府県の知事、包括都道府県の知事にあっては指定都市の市長に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。第4項、勧告の求めをした指定都市の市長または包括都道府県の知事は、総務大臣の同意を得て、当該勧告の求めを取り下げることができる。第5項、総務大臣は、勧告の求めがあった場合においては、これを国の関係行政機関の長に通知するとともに、事情第2項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員を任命し、当該勧告の求めにかかる総務大臣の勧告について意見を求めなければならない。第6項、全項の規定により通知を受けた国の関係行政機関の長は、総務大臣に対して、文書で、当該勧告の求めについて意見を申し出ることができる。第7項、総務大臣は、全項の意見の申し出があったときは、当該意見を指定都市都道府県勧告調整委員に通知するものとする。第8項、総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員から意見が述べられたときは、遅滞なく、指定都市の市長及び包括都道府県の知事に対し、第2条第6項、事務の競合費、または第14項、住民福祉の増進義務の規定の趣旨を達成するために必要な勧告をするとともに、当該勧告の内容を国の関係行政機関の長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。第252条の21の4、指定都市都道府県勧告調整委員。第1項、指定都市都道府県勧告調整委員は、前条第5項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあった事項に関して意見を述べる。第2項、指定都市都道府県勧告調整委員は、3人とし、事件ごとに優れた知見を有する者のうちから、総務大臣がそれぞれ任命する。第3項、指定都市都道府県勧告調整委員は、非常勤とする。第4項、指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告の求めをした指定都市の市長もしくは包括都道府県の知事が、前条第4項の規定により勧告の求めを取り下げたとき、または同条第5項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあった事項に関して意見を述べたときは、その職を失う。第5項、総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員が当該事件に直接利害関係を有することになったときは、当該指定都市都道府県勧告調整委員を罷免しなければならない。第6項、第250条の9、第2項、同一政党の所属禁止、第8項、第9項、第2項を除く、および第10項、委員の罷免自由、から第14項、積極的な政治運動の禁止までの規定は、指定都市都道府県勧告調整委員に準用する。この場合において、同条第2項、同一政党の所属禁止、10、3人以上、とあるのは、2人以上と、同条第9項10、総務大臣は両議員の同意を得て、とあるのは、総務大臣と、3人以上、とあるのは、2人以上と、2人、とあるのは、1人と、同条第10項、委員の罷免自由、10、2人、とあるのは、1人と、同条第11項、委員の心身故障と義務違反と、10、両議員の同意を得て、その委員を、とあるのは、その指定都市都道府県勧告調整委員をと、同条第12項10、第4項公団及び第8項から全項まで、とあるのは、第8項、第9項、第2項を除く、第10項及び全項並びに、第251条の21の4、第5項と、読み替えるものとする。第252条の21の5、政令への委任。全項に規定するもののほか、第252条の21の3、第1項、協議にかかる勧告の求め、に規定する総務大臣の勧告に関し必要な事項は、政令で定める。第2節、中核市に関する特例。第252条の22、中核市の権能。第1項、政令で指定する人口20万以上の市、以下、中核市という、は、第252条の19、指定都市の権能。第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務、その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で、政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。第2項、中核市がその事務を処理するにあたって、法律またはこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示、その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、または都道府県知事の指示その他の命令に変えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。第252条の23、削除。第252条の24、中核市の指定にかかる手続き。第1項、総務大臣は、第252条の22第1項、中核市の権能の中核市の指定にかかる政令の立案をしようとするときは、関係市からの申し出に基づき、これを行うものとする。第2項、全項の規定による申し出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。第3項、全項の同意については、当該都道府県の議会の議決を得なければならない。第252条の25、中核市の政令への委任。第252条の21、指定都市の政令への委任の規定は、第252条の22第1項、中核市の権能の規定による中核市の指定があった場合について準用する。第252条の26、指定都市の指定があった場合の取り扱い。中核市に指定された市について第252条の19、指定都市の権能第1項の規定による指定都市の指定があった場合は、当該市にかかる第252条の22、中核市の権能第1項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。第252条の26の2、中核市の指定にかかる手続きの特例。第7条第1項または第3項の規定により、中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもって、市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届けて、または申請があった場合は、第252条の24、中核市の指定にかかる手続き、第1項の関係市からの申し出があったものとみなす。第13条、外部監査契約に基づく監査。第1節、通則。第252条の27、外部監査契約。第1項、 この法律において、外部監査契約とは、包括外部監査契約及び個別外部監査契約を言う。第2項、この法律において、包括外部監査契約とは、第252条の36第1項、包括外部監査契約の締結、各号に掲げる普通地方公共団体が、第2条第14項、住民福祉の増進努力、及び第15項、合理化と適正化の努力義務の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、事情第1項または第2項に規定するものの監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であって、この法律の定めるところにより、毎会計年度、当該監査を行うものと締結するものを言う。第3項、この法律において、個別外部監査契約とは、次の各号に掲げる普通地方公共団体が、当該各号に掲げる請求または要求があった場合において、この法律の定めるところにより、当該請求または要求に係る事項について、事情第1項または第2項に規定するものの監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であって、この法律の定めるところにより、当該監査を行うものと締結するものを言う。第1号、第252条の39第1項に規定する地方公共団体、第75条第1項、監査委員に対する選挙権の有する者からの事務の監査の請求。第2号、第252条の40第1項に規定する普通地方公共団体、第98条第2項、監査委員に対する議会からの事務の監査の請求。第3号、第252条の41第1項に規定する普通地方公共団体、第199条第6項、監査委員に対する長からの事務の監査の要求。第4号、第252条の42第1項に規定する普通地方公共団体、第199条第7項、監査委員に対する長からの財政的援助等の監査の要求。第5号、第252条の43第1項に規定する普通地方公共団体、第242条第1項、監査委員に対する住民からの監査の請求。第252条の28、外部監査契約を締結できるもの。第1項、普通地方公共団体が外部監査契約を締結できるものは、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた知見を有するものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。第1号、弁護士となる資格を有するものを含む。第2号、公認会計士となる資格を有するものを含む。第3号、国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事したものまたは地方公共団体において監査もしくは財務に関する行政事務に従事したものであって、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの。第2項、普通地方公共団体は外部監査契約を円滑に締結しまたはその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定に関わらず、同項の知見を有するものであって税理士となる資格を有するものを含む、であるものと外部監査契約を締結することができる。第3項、前項の規定に関わらず、普通地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当するものと外部監査契約を締結してはならない。第1号、成年飛行権にまたは表査人。第2号、禁錮以上の刑に処せられたものであって、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの。第3号、破産者であって復権を得ないもの。第4号、国家公務員法または地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しないもの。第5号、弁護士法、公認会計士法または税理士法の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消または税理士の業務の禁止の処分を受けたもので、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの。これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなったものを除く。第6号、懲戒処分により、弁護士、公認会計士または税理士の業務を停止されたもので、現にその処分を受けているもの。第7号、当該普通地方公共団体の議会の議員。第8号、当該普通地方公共団体の職員。第9号、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものであったもの。第10号、当該普通地方公共団体の長、副知事もしくは副市町村長、会計管理者または監査委員等親子、夫婦または兄弟姉妹の関係にあるもの。第11号、当該普通地方公共団体に対して請負い、外部監査契約に基づくものを除く、をする者及びその支配人または主として同一の行為をする法人の無限責任者員、取締役、執行役もしくは監査役もしくはこれらに準ずべきもの、支配人及び清算人。第252条の29、特定の事件についての監査の制限。包括外部監査人、普通地方公共団体と包括外部監査契約を締結し、かつ、包括外部監査契約の期間、包括外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間を言う。以下保証において同じ、内にあるものを言う。以下保証において同じ、または個別外部監査人、普通地方公共団体と個別外部監査契約を締結し、かつ、個別外部監査契約の期間、個別外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間を言う。以下保証において同じ、内にあるものを言う。以下保証において同じ、は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の意思心情に関する事件、または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。第252条の30、監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮。第1項、外部監査人、包括外部監査人及び個別外部監査人を言う。以下保証において同じ、は、監査を実施するにあたっては、監査委員にその旨を通知すると、相互の連絡を図るとともに、監査委員の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。第2項、監査委員は、監査を実施するにあたっては、外部監査人の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。第252条の31、監査の実施に伴う外部監査人の義務。第1項、外部監査人は、外部監査契約の方針に従い、善良な管理者の注意をもって、誠実に監査を行う義務を。第2項、外部監査人は、外部監査契約の履行にあたっては、常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において監査をしなければならない。第3項、外部監査人は、監査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外部監査人で亡くなった後であっても、同様とする。第4項、前項の規定に違反した者は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。第5項、外部監査人は、監査の事務に関しては、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。第252条の32、外部監査人の監査の事務の補助。第1項、外部監査には、監査の事務を他の者に補助させることができる。この場合においては、外部監査には、政令の定めるところにより、あらかじめ監査委員に協議しなければならない。第2項、監査委員は、前項の規定による協議が整った場合には、直ちに当該監査の事務を補助する者の指名及び住所、並びに当該監査の事務を補助する者が、外部監査人の監査の事務を補助できる期間を告知しなければならない。第3項、第1項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。第4項、外部監査には、監査が適正かつ円滑に行われるよう外部監査人補助者、第2項の規定により外部監査人の監査の事務を補助する者として告知されたものであって、かつ、外部監査人の監査の事務を補助できる期間内にあるものを言う。以下本条において同じ、を監督しなければならない。第5項、外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務を補助したことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外部監査人補助者で亡くなった後であっても、同様とする。第6項、前項の規定に違反した者は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。第7項、外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務の補助に関しては、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。第8項、外部監査人は、第2項の規定により告示された者に監査の事務を補助させる必要がなくなったときは、速やかに、その旨を監査委員に通知しなければならない。第9項、前項の通知があったときは、監査委員は、速やかに、当該通知があった者の指名及び住所並びにその者が外部監査人を補助する者でなくなったことを告知しなければならない。第10項、前項の規定による告示があったときは、当該告示された者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間は終了する。第252条の33、外部監査人の監査への協力。第1項、普通地方公共団体が外部監査人の監査を受けるにあたっては、当該普通地方公共団体の議会、上その他の執行機関または職員は、外部監査人の監査の適正かつ円滑な遂行に協力するよう努めなければならない。第2項、代表監査委員は、外部監査人の求めに応じ、監査委員の監査の事務に支障のない範囲内において、監査委員の事務局長、所属その他の職員、または第180条の3、職員に融通の規定による職員を外部監査人の監査の事務に協力させることができる。第252条の34、 議会による説明の要求または意見の陳述。第1項、普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人または外部監査人であった者の説明を求めることができる。第2項、普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人に対し意見を述べることができる。第252条の35、外部監査契約の解除。第1項、普通地方公共団体の長は、外部監査人が第252条の28第1項、外部監査契約を締結できる者、各号のいずれにも該当しなくなったとき、同条第2項の規定により外部監査契約が締結された場合にあっては、税理士となる資格を有する者を含む、でなくなったとき、または同条第3項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該外部監査人と締結している外部監査契約を解除しなければならない。第2項、普通地方公共団体の長は、外部監査人が心身の保障のため監査の遂行に耐えないと認めるとき、外部監査人にこの法律もしくはこれに基づく命令の規定または外部監査契約にかかる義務に違反する行為があると認めるとき、その他外部監査人と外部監査契約を締結していることが著しく不適当と認めるときは、外部監査契約を解除することができる。この場合においては、あらかじめ監査員の意見を聞くとともに、その意見をつけて議会の同意を得なければならない。第3項、外部監査人が外部監査契約を解除しようとするときは、普通地方公共団体の長の同意を得なければならない。この場合においては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査員の意見を聞かなければならない。第4項、前項の規定による意見は、監査員の合議によるものとする。第5項、普通地方公共団体の長は、第1項もしくは第2項の規定により外部監査契約を解除したとき、または第3項の規定により外部監査契約を解除されたときは、直ちにその旨を告示するとともに、遅滞なく新たに外部監査契約を締結しなければならない。第6項、外部監査契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。第2節、包括外部監査契約に基づく監査。第252条の36、包括外部監査契約の締結。第1項、次に掲げる普通地方公共団体、以下、包括外部監査対象団体という、の条は、政令の定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度にかかる包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査員の意見を聞くとともに、議会の議決を経なければならない。第1号、都道府県。第2号、政令で定めるし。第3号、前項に掲げる市以外の市または町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたもの。第2項、前項の規定による意見の決定は、監査員の合議によるものとする。第3項、第1項の規定により包括外部監査契約を締結する場合において、包括外部監査対象団体は、連続して4回、同一のものと包括外部監査契約を締結してはならない。第4項、包括外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。第1号、包括外部監査契約の期間の式。第2号、包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法。第3号、前項に掲げる事項のほか、包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの。第5項、包括外部監査対象団体の長は、包括外部監査契約を締結したときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。第6項、包括外部監査契約の期間の周期は、包括外部監査契約に基づく監査を行うべき会計年度の末日とする。第7項、包括外部監査対象団体は、包括外部監査契約の期間を十分に確保するよう努めなければならない。第252条の37、包括外部監査人の監査。第1項、包括外部監査には、包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び包括外部監査対象団体の経営にかかる事業の管理のうち、第2条第14項、住民福祉の増進努力、及び第15項、合理化と適正化の努力義務の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものとする。第2項、包括外部監査には、前項の規定による監査をするにあたっては、当該包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び当該包括外部監査対象団体の経営にかかる事業の管理が第2条第14項、住民福祉の増進努力、及び第15項、合理化と適正化の努力義務の規定の趣旨にのっとってなされているかどうかに、特に異を用いなければならない。第3項、包括外部監査には、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に少なくとも1回以上、第1項の規定による監査をしなければならない。第4項、包括外部監査対象団体は、当該包括外部監査対象団体が、第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの推奨、その他の事務の執行で当該財政的援助にかかるもの、当該包括外部監査対象団体が出資しているもので、同項の政令で定めるものの推奨、その他の事務の執行で当該出資にかかるもの、当該包括外部監査対象団体が借入金の元金もしくは利子の支払いを保証しているものの推奨、その他の事務の執行で当該保証にかかるもの、当該包括外部監査対象団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の推奨、その他の事務の執行で当該信託にかかるもの、または当該包括外部監査対象団体が第244条の2第3項、指定管理者の規定に基づき、公の施設の管理を行わせているものの推奨、その他の事務の執行で当該管理の業務にかかるものについて、包括外部監査人が必要があると認めるときは、監査することができることを条例により定めることができる。第5項、包括外部監査には、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、上及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会もしくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会または委員に提出しなければならない。第252条の38、同条。第1項、包括外部監査には、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、もしくは関係人について調査し、もしくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、または学識経験を有する者と加害権を聞くことができる。第2項、包括外部監査には、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。第3項、監査委員は、前条第5項、包括外部監査人からの監査報告の規定により監査の結果に関する報告の提出があったときは、これを公表しなければならない。第4項、監査委員は、包括外部監査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の議会及び長、並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会もしくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会または委員にその意見を提出することができる。第5項、第1項の規定による協議または前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。第6項、前条第5項、包括外部監査人からの監査報告の規定による監査の結果に関する報告の提出があった場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会もしくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会または委員は、当該監査の結果に基づき、または当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は当該通知にかかる事項を公表しなければならない。第3節、個別外部監査契約に基づく監査。第252条の39、第75条、監査委員に対する選挙権の有する者からの事務の監査の規定による監査の特例。第1項、第75条第1項、監査委員に対する選挙権の有する者からの事務の監査の請求にかかる監査について、監査委員の監査に変えて、契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、同項の請求をする場合において、合わせて監査委員の監査に変えて、個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。第2項、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第75条第1項の請求、以下本条において、事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求という、については、第75条第2項、監査請求の公表、から第4項、監査委員の合議による監査結果の報告の決定までの規定は適用しない。 第3項、事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求があったときは、監査委員は、直ちに、政令の定めるところにより、請求の用紙を公表するとともに、当該事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求について、監査委員の監査に変えて、個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見をつけて、その旨を当該普通事項公共団体の上に通知しなければならない。第4項、前項の規定による通知があったときは、当該普通事項公共団体の上は、当該通知があった日から20日以内に議会を召集し、同項の規定による監査委員の意見をつけて、当該事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求について、監査委員の監査に変えて、個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付記し、その結果を監査委員に通知しなければならない。第5項、事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求について、監査委員の監査に変えて、個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会の議決を経た場合においては、当該普通事項公共団体の上は、政令の定めるところにより、当該事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求にかかる事項についての個別外部監査契約を、一度もと締結しなければならない。第6項、前項の個別外部監査契約を締結する場合においては、当該普通事項公共団体の上は、あらかじめ監査委員の意見を聞くとともに、議会の議決を経なければならない。第7項、第3項、監査委員の個別外部監査についての意見の通知、または前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。第8項、第5項、個別外部監査契約の締結の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。第1項、事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求にかかる事項。第2項、個別外部監査契約の期間。第3項、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき、監査に要する費用の額の算定方法。第4項、第3項に掲げる事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの。第9項、普通事項公共団体の上は、第5項の個別外部監査契約を締結したときは、前項第1項から第3項までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告知しなければならない。第10項、包括外部監査対象団体の上が、第5項の個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第6項、事前、監査委員の意見聴取と議会の議決、規定は適用しない。この場合においては、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が、当該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。第11項、前項の規定により第5項の個別外部監査契約を締結した包括外部監査対象団体の上は、その旨を議会に報告しなければならない。第12項、第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求にかかる事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通事項公共団体の議会、上及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会もしくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会、その他法律に基づく委員会または委員に提出しなければならない。第13項、監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があったときは、これを当該事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求にかかる代表者に送付し、かつ、公表しなければならない。第14項、前条第1項、関係人の出頭請求と、第2項、包括外部監査人の監査報告と、および第4項、監査委員の意見提出、から第6項、監査結果の措置までの規定は、事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求にかかる事項についての個別外部監査人の監査について順用する。この場合において、同条第2項包括外部監査人の監査報告と、および第4項、監査委員の意見提出、中、包括外部監査対象団体とあるのは、個別外部監査契約を締結した普通事項公共団体と、同条第6項、監査結果の措置、中、前条第5項とあるのは、事情第12項と、包括外部監査対象団体とあるのは、個別外部監査契約を締結した普通事項公共団体と読み替えるものとする。第15項、事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求について、監査委員の監査に変えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会がこれを否決したときは、当該事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求は、初めから第1項の規定により個別外部監査契約に基づく、監査によることが求められていない第75条第1項、監査委員に対する選挙権の有する者からの事務の監査の請求であったものとみなして、同条第3項及び第4項、監査委員の合議による監査の結果に関する報告の決定の委員会等に対する監査報告の規定を適用する。第252条の40、第98条第2項、監査委員に対する議会からの事務の監査の規定による監査の特例。第1項、第98条第2項、監査委員に対する議会からの事務の監査の請求にかかる監査について、監査委員の監査に変えて、契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通事項公共団体の議会は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、合わせて監査委員の監査に変えて、個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聞かなければならない。第2項、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第98条第2項の請求、以下本条において、議会からの個別外部監査の請求という、については、監査委員は、当該議会からの個別外部監査の請求にかかる事項についての監査及び監査の結果に関する報告は行わない。第3項、議会からの個別外部監査の請求があったときは、監査委員は、直ちにその旨を当該普通事項公共団体の上に通知しなければならない。第4項、前条第5項、個別外部監査契約の締結、から第11項、包括外部監査対象団体の上の報告までの規定は、前項の規定による通知があった場合について順用する。この場合において、同条第5項中、事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求について、監査委員の監査に変えて、個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会の議決を経たとあるのは、事情第3項の規定による通知があったと、事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求にかかるとあるのは、同条第2項に規定する議会からの個別外部監査の請求にかかると、同条第7項中、第3項とあるのは、事情第1項と、同条第8項第1号中、事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求とあるのは、事情第2項に規定する議会からの個別外部監査の請求と読み替えるものとする。第5項、前項において順用する前条第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、議会からの個別外部監査の請求にかかる事項につき監査しなければならない。第6項、第199条第2項公団、監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める、第252条の37第5項、包括外部監査人の監査結果の報告、および第252条の38、関係人の出頭等の規定は、議会からの個別外部監査の請求にかかる事項についての個別外部監査人の監査について順用する。この場合において、第252条の37第5項、包括外部監査人の監査結果の報告、並びに第252条の38第2項、包括外部監査人の監査結果の報告に添えてその意見提出、第4項、監査委員の意見提出、および第6項、包括外部監査対象団体の議会等の監査措置の監査委員に対する通知と監査委員の通知にかかる事項の公表、中、包括外部監査対象団体とあるのは、個別外部監査契約を締結した普通事項公共団体と読み替えるものとする。第252条の41、第199条第6項、監査委員に対する上からの事務の監査の規定による監査の特例。第1項、第199条第6項、監査委員に対する上からの事務の監査の要求にかかる監査について、監査委員の監査に変えて、契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通事項公共団体の上は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、合わせて監査委員の監査に変えて、個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。第2項、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第199条第6項、監査委員に対する上からの事務の監査の要求、以下本条において、上からの個別外部監査の要求という、については、同項の規定に関わらず、監査委員は、当該上からの個別外部監査の要求にかかる事項についての監査は行わない。 第3項、長からの個別外部監査の要求があったときは、監査委員は直ちに監査委員の監査に変えて、個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。第4項、第252条の39第4項、長の議会招集と、から第11項、長の議会報告とまでの規定は、全項の規定による通知があった場合について順用する。この場合において、同条第4項、長の議会招集と、10、全項とあるのは、第252条の41第3項と、長は、当該通知があった日から20日以内に議会を招集しとあるのは、長はと、事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求とあるのは、同条第2項に規定する長からの個別外部監査の要求と、不義し、その結果を監査委員に通知しなければならないとあるのは、不義しなければならないと、同条第5項中、事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求についてとあるのは、第252条の41第2項に規定する長からの個別外部監査の要求についてと、事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求にかかるとあるのは、同項に規定する長からの個別外部監査の要求にかかると、同条第7項、監査委員の合議による意見決定、10、第3項とあるのは、第252条の41第3項と、同条第8項第1号中、事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求とあるのは、第252条の41第2項に規定する長からの個別外部監査の要求と読み替えるものとする。第5項、全項において順用する第252条の39第5項、事務の監査請求の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、長からの個別外部監査の要求にかかる事項につき監査しなければならない。第6項、第252条の37第5項、包括外部監査人の報告義務、及び第252条の38、包括外部監査人の監査の規定は、長からの個別外部監査の要求にかかる事項についての個別外部監査人の監査について順用する。この場合において、第252条の37第5項、包括外部監査人の報告義務、並びに第252条の38、包括外部監査人の監査の第2項、第4項及び第6項中、包括外部監査対象団体とあるのは、個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体と読み替えるものとする。第252条の42、第199条第7項、補助金等の財政援助の規定による監査の特例。第1項、普通地方公共団体が第199条第7項に規定する補助金等の財政的援助を与えているものの推定、その他の事務の執行で当該財政的援助にかかるもの、普通地方公共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの推定、その他の事務の執行で当該出資にかかるもの、普通地方公共団体が借入金の元金、もしくは利子の支払いを保証しているものの推定、その他の事務の執行で当該保証にかかるもの、普通地方公共団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の推定、その他の事務の執行で当該信託にかかるものまたは普通地方公共団体が第244条の2第3項、指定管理者の管理の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの推定、その他の事務の執行で当該管理の業務にかかるものについての第199条第7項、補助金等の財政的援助の要求にかかる監査について、監査委員の監査に変えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、合わせて監査委員の監査に変えて、個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。第2項、全項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第199条第7項、補助金等の財政援助の要求、以下本条において、財政的援助を与えているものとにかかる個別外部監査の要求という、については、同項の規定に関わらず、監査委員は、当該財政的援助を与えているものとにかかる個別外部監査の要求にかかる事項についての監査は行わない。第3項、財政的援助を与えているものとにかかる個別外部監査の要求があったときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に変えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。第4項、第252条の39第4項、長への通知があった日からの20日以内の議会招集、から第11項、包括外部監査対象団体の長の議会報告までの規定は、全項の規定による通知があった場合について順用する。この場合において、同条第4項中、全項とあるのは、第252条の42第3項と、長は、当該通知があった日から20日以内に議会を招集しとあるのは、長はと、事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求とあるのは、同条第2項に規定する財政的援助を与えているものとにかかる個別外部監査の要求と、不義し、その結果を監査委員に通知しなければならないとあるのは、不義しなければならないと、同条第5項中、事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求についてとあるのは、第252条の42第2項に規定する財政的援助を与えているものとにかかる個別外部監査の要求についてと、事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求にかかるとあるのは、同項に規定する財政的援助を与えているものとにかかる個別外部監査の要求にかかると、同条第7項中、第3項とあるのは、第252条の42第3項と、同条第8項第1号中、事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求とあるのは、第252条の42第2項に規定する財政的援助を与えているものとにかかる個別外部監査の要求と読み替えるものとする。第5項、全項において順用する第252条の39第5項、事務の監査請求の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、財政的援助を与えているものとにかかる個別外部監査の要求にかかる事項につき監査しなければならない。第6項、第252条の37第5項、包括外部監査人の報告義務、及び第252条の38、包括外部監査人の監査の規定は、財政的援助を与えているものとにかかる個別外部監査の要求にかかる事項についての個別外部監査人の監査について順用する。この場合において、第252条の37第5項、包括外部監査人の報告義務、並びに第252条の38、包括外部監査人の監査、第2項、第4項及び第6項中、包括外部監査対象団体とあるのは、個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体と読み替えるものとする。第252条の43、住民監査請求等の特例。第1項、第242条第1項、住民監査請求の請求にかかる監査について監査委員の監査に変えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その理由を付して、合わせて監査委員の監査に変えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。第2項、監査委員は、全項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第242条第1項の請求、以下本条において、住民監査請求にかかる個別外部監査の請求という、があった場合において、当該住民監査請求にかかる個別外部監査の請求について、監査委員の監査に変えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該住民監査請求にかかる個別外部監査の請求があった日から20日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求にかかる個別外部監査の請求にかかる請求人に直ちに通知しなければならない。第3項、第252条の39第5項、事務の監査請求の個別外部監査契約、から第11項、包括外部監査対象団体の長の議会報告までの規定は、全項前段の規定による通知があった場合について順用する。この場合において、同条第5項中、事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求について監査委員の監査に変えて、個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経たとあるのは、第252条の43第2項前段、個別外部監査請求があった日から20日以内に、長に通知の規定による通知があったと、事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求にかかるとあるのは、同項に規定する住民監査請求にかかる個別外部監査の請求にかかると、同条第7項中、第3項とあるのは、第252条の43第2項の規定による監査委員の監査に変えて、個別外部監査契約に基づく監査によることの決定と、同条第8項第1号中、事務の監査の請求にかかる個別外部監査の請求とあるのは、第252条の43第2項に規定する住民監査請求にかかる個別外部監査の請求と読み替えるものとする。第4項、 全項において準用する第252条の39第5項、事務の監査請求の個別外部監査契約を締結したものは、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを監査委員に提出しなければならない。第5項、第2項前段、個別外部監査請求があった日から20日以内に、庁に通知、の規定による通知があった場合における第242条第4項、監査及び勧告、から第6項、請求人に対する証拠提出及び陳述の機会の付与、まで、第8項、監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議による、及び第9項、勧告後の必要な措置と通知、並びに第242条のみ、住民訴訟、の規定の適用については、第242条第4項、監査及び勧告、中、第1項の規定による請求があった場合においては、監査委員は、監査を行いとあるのは、第252条の43第4項の規定による監査の結果に関する報告の提出があった場合においては、監査委員は、当該監査の結果に関する報告に基づくと、請求人に通知するとあるのは、同条第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人、以下本条において、請求人という、に通知すると、同条第5項、監査及び勧告の期限、中、監査委員の監査とあるのは、請求に理由があるかどうかの決定と、第1項の規定による請求とあるのは、第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求と、60日とあるのは、90日と、同条第6項、請求人に対する証拠提出及び陳述の機会の付与、中、監査委員は、第4項のとあるのは、第252条の43第3項において準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結したものは、第252条の43第4項のと、同条第8項、監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議による、中、第3項の規定による勧告並びに第4項とあるのは、第4項と、監査及びとあるのは、請求に理由があるかどうかの決定及びと、第242条の2、住民訴訟、第1項中、前条第1項の規定による請求をした場合において、同条第4項の規定による監査委員の監査の結果とあるのは、第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求をした場合において、前条第4項の規定による請求に理由がない旨の決定と、監査もしくは勧告とあるのは、請求に理由がない旨の決定もしくは勧告と、同条第1項の請求とあるのは、第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求と、同条第2項第1号、監査等に対する不服がある場合の定期期間、中、監査委員の監査の結果とあるのは、監査委員の請求に理由がない旨の決定と、当該監査の結果とあるのは、当該請求に理由がない旨と、同項第3号、期間内に監査または勧告を行わない場合の定期期間、中、60日とあるのは、90日と、監査またはとあるのは、請求に理由がない旨の決定またはとする。第6項、第252条の38、包括外部監査人の監査、第1項、第2項及び第5項の規定は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、同条第2項中、包括外部監査対象団体とあるのは、個別外部監査契約を締結した普通事項公共団体と読み替えるものとする。第7項、個別外部監査には、第5項において読み替えて適用する第242条第6項、請求人に対する証拠提出及び陳述の機会の付与、の規定による陳述の聴取を行う場合または関係のある当該普通事項公共団体の上層の執行機関もしくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のある当該普通事項公共団体の上、その他の執行機関もしくは職員または請求人を立ち合わせることができる。第8項、前項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。第9項、住民監査請求に係る個別外部監査の請求があった場合において、監査委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があった日から20日以内に、当該普通事項公共団体の上に第2項前段の規定による通知を行わないときは、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第1項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第242条第1項、住民監査請求の請求であったものとみなす。この場合においては、監査委員は、同条第4項、監査及び勧告の規定による通知を行うときに、合わせて当該普通事項公共団体の上に第2項前段、個別外部監査請求があった日から20日以内に、上に通知の規定による通知を行わなかった理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。第252条の44、個別外部監査契約の解除。第252条の35、外部監査契約の解除。第2項、心身の保障と、義務違反による解除。第4項、監査委員の合議、及び第5項、解除告示等の規定は、個別外部監査人が第252条の29、特定の事件についての監査の制限の規定により監査することができなくなったと認められる場合について準用する。第4節、脱足。第252条の45、一部事務組合等に関する特例。第2節、包括外部監査契約に基づく監査の規定の適用については、一部事務組合または広域連合は、第252条の36第1項第2号、政令で定める市、以外の市、または町村とみなす。第252条の46、政令への委任。この法律に規定するもののほか、外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項、その他保障の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。第14条、補足。第253条、都道府県にわたる市町村関係事件を管理する知事の決定、総務大臣の権限。第1項、都道府県知事の権限に属する市町村に関する事件で、数都道府県にわたるものがあるときは、関係都道府県知事の協議により、その事件を管理すべき都道府県知事を定めることができる。第2項、全項の場合において、関係都道府県知事の協議が整わないときは、総務大臣は、その事件を管理すべき都道府県知事を定め、または都道府県知事に代わってその権限を行うことができる。第254条、人口。この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査、またはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。第255条、配置文号及び境界変更に関する事項の政令への委任。この法律に規定するものを除くほか、第6条、都道府県の配置文号及び境界変更、第1項及び第2項、第6条の2、都道府県の申請による合併、第1項並びに第7条、市町村の配置文号及び境界変更、第1項及び第3項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。第255条の2、法定住宅事務に係る審査請求。他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、法定住宅事務に係る処分または不作為に不服のあるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものに対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。第1号、都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分または不作為、当該処分または不作為に係る事務を規定する法律またはこれに基づく政令を所管する各大臣。第2号、市町村長その他の市町村の執行機関、教育委員会及び選挙管理委員会を除くの処分または不作為、都道府県知事。第3号、市町村教育委員会の処分または不作為、都道府県教育委員会。第4号、市町村選挙管理委員会の処分または不作為、都道府県選挙管理委員会。第255条の3、過料の処分の手続き、不服審査。第1項、普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。第2項、普通地方公共団体の長がした過料の処分に不服があるものは、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申し立てをすることもできる。第3項、普通地方公共団体の長以外の機関がした過料の処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分長の直近上級行政長でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。第4項、過料の処分についての審査請求、第2項に規定する審査請求を除く、に対する裁決に不服があるものは、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。第255条の4、審決の申請。 法律の定めるところにより異議申し立て、異議の申し出、審査請求、再審査請求または審査の申し立てをすることができる場合を除くほか、普通地方公共団体の事務について、この法律の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により、違法に権利を侵害されたとするものは、その処分があった日から21日以内に、都道府県の機関がした処分については総務大臣、市町村の機関がした処分については都道府県知事に審決の申請をすることができる。第255条の5、自治区総委員会の審理。総務大臣は都道府県の事務に関し、都道府県知事は市町村の事務に関し、この法律の規定による審査請求、第255条の2、法定住宅事務にかかる審査請求の規定による審査請求を除く。再審査請求、第252条の17の4、第4項、法定住宅事務にかかる再審査請求の規定による再審査請求を除く。審査の申し立て、または審決の申請があった場合において、審査請求、再審査請求、審査の申し立て、もしくは審決の申請をした者から要求があったとき、または特に必要があると認めるときは、第251条第2項、自治区総処理委員の任命の規定により自治区総処理委員を任命し、その審理を経た上、審査請求、もしくは再審査請求に対する裁決をし、審査の申し立てに対する裁決、もしくは裁定をし、または審決をするものとする。第256条、捜査の方式。市町村の協会に関する裁定もしくは決定または市町村の協会の確定、普通地方公共団体における直接請求の署名簿の署名、直接請求に基づく議会の解散または議員もしくは庁の会食の投票を呼び福祉、副市町村長、選挙管理委員、監査委員または公安委員会の委員の会食の議決、議会において行う選挙もしくは決定または再議決もしくは再選挙、選挙管理委員会において行う資格の決定、その他この法律に基づく住民の賛否の投票に関する効力は、この法律に定める訴訟の定期期間及び管轄裁判所に関する規定によることによってのみこれを争うことができる。第257条、採決の期間。第1項、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の申し立てに対する採決は、その申し立てを受理した日から90日以内にこれをしなければならない。第2項、この法律の規定による異議の申し出または審査の申し立てに対して決定または採決をすべき期間内に決定または採決がないときは、その申し出または申し立てを退ける旨の決定または採決があったものとみなすことができる。第258条、異議の申し出等に対する行政復審査法の審理。この法律または政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申し出、審査の申し立てまたは審決の申請については、行政復審査法第9条、復申し立ての方式、から第13条、代表者の資格の証明等、まで、第14条第1項ただし書き、第2項、転載等の特例、及び第4項、送付日数の不参入、第15条第1項、審査請求書の記載事項、及び第4項、審査請求書の押印、第17条、処分庁経由による審査請求、から第19条、誤った審査請求期間の表示、まで、第21条、補正、から第35条、執行停止の取り消し、まで並びに第38条、審査庁が採決をする権限を有しなくなった場合の措置、から第44条、証拠書類等の返還、までの規定を順用する。第259条、との区域。第1項、軍の区域を新たに各市もしくはこれを廃止し、または軍の区域もしくはその名称を変更しようとするときは、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届けてなければならない。第2項、軍の区域内において市の設置があったとき、または軍の区域の境界にわたって市町村の境界の変更があったときは、軍の区域もまた自ら変更する。第3項、軍の区域の境界にわたって町村が設置されたときは、その町村の属すべき軍の区域は第1項の例によりこれを定める。第4項、第1項から第3項までの場合においては、総務大臣は直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の庁に通知しなければならない。第7条第8項、告示による効力の規定は、第1項または前項の規定により軍の区域を新たに各市、もしくはこれを廃止し、または軍の区域を変更する場合にこれを順用する。第5項、第1項ないし第3項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。第260条、市町村区域内の町または字の区域。第1項、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町、もしくは字の区域を新たに各市、もしくはこれを廃止し、または町、もしくは字の区域、もしくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届けなければならない。第2項、前項の規定による届け出を受理したときは、都道府県知事は直ちにこれを告示しなければならない。第3項、第1項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。第260条の2、支援による団体。第1項、町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の支援に基づいて形成された団体、以下本条において、支援による団体という、は、地域的な共同活動のための不動産、または不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を。第2項、前項の認可は、支援による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。第1号、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、仲介施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。第2号、その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。第3号、その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。第4号、規約を定めていること。第3号、規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。第1号、目的。第2号、名称。第3号、区域。第4号、主たる事務所の所在地。第5号、構成員の資格に関する事項。第6号、代表者に関する事項。第7号、会議に関する事項。第8号、資産に関する事項。第4号、第2項第2号の区域は、当該支援による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならない。第5項、市町村長は、支援による団体が第2項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第1項の認可をしなければならない。第6項、第1項の認可は、当該認可を受けた支援による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。第7項、第1項の認可を受けた支援による団体、以下、認可支援団体という、は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。第8項、認可支援団体は、民主的な運営のもとに、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取り扱いをしてはならない。第9項、認可支援団体は、特定の政党のために利用してはならない。第10項、市町村長は、第1項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。第11項、認可支援団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があったときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届けなければならない。第12項、なくとも、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第10項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便または新書面により、当該証明書の送付を求めることができる。第13項、認可支援団体は、第10項の告示があるまでは、認可支援団体となったことを及び第10項の規定に基づいて告示された事項をもって第三者に対抗することができない。第14項、市町村長は、認可支援団体が第2項各号に掲げる要件のいずれかを書くこととなったとき、または不正な手段により第1項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。第15項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条、住所、及び第78条、代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、認可支援団体に準用する。 第16項、認可支援団体は、法人税法その他、法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6項に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条、寄付金の損金不算入の規定を適用する場合には、同条第4項中、公益法人等とあるのは、公益法人等、地方自治法、第260条の2第7項に規定する認可支援団体、以下、認可支援団体という、並びにと、同法第66条、各事業年度の所得に対する法人税の税率の規定を適用する場合には、同条第1項及び第2項中、普通法人とあるのは、普通法人、認可支援団体を含む、と、同条第3項中、公益法人等とあるのは、公益法人等、認可支援団体及びとする。第17項、認可支援団体は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3に掲げる法人とみなす。第260条の3、規約の変更。第1項、認可支援団体の規約は、総構成員の4分の3以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。第2項、前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。第260条の4、財産目録、構成員名簿。第1項、認可支援団体は、認可を受けるとき、および毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備えようかなければならない。ただし、特に事業年度を設ける者は、認可を受けるときより毎事業年度の終了のときに財産目録を作成しなければならない。第2項、認可支援団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があることに必要な変更を加えなければならない。第260条の5、代表者、認可支援団体には、一人の代表者を置かなければならない。第260条の6、同条、認可支援団体の代表者は、認可支援団体のすべての事務について、認可支援団体を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。第260条の7、同条、認可支援団体の代表者の代表権に加えた制限は、全員の第三者に対抗することができない。第260条の8、特定行為の委任、認可支援団体の代表者は、規約または総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。第260条の9、仮代表者の責任、認可支援団体の代表者が欠けた場合において、事務が主体することにより損害を生ずる恐れがあるときは、裁判所は、利害関係人または警察官の請求により、仮代表者を責任しなければならない。第260条の10、特別代理人の責任、認可支援団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人または警察官の請求により、特別代理人を責任しなければならない。第260条の11、幹事、認可支援団体には、規約または総会の決議で、一人または数人の幹事を置くことができる。第260条の12、道場、認可支援団体の幹事の職務は、次の通りとする。第1号、財産の状況を監査すること。第2号、代表者の業務の執行の状況を監査すること。第3号、財産の状況または業務の執行について、法令もしくは規約に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。第4号、前後の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。第260条の13、通常総会、認可支援団体の代表者は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開かなければならない。第260条の14、臨時総会、第1項、認可支援団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。第2項、総構成員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、認可支援団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員の5分の1の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。第260条の15、総会招集の通知、認可支援団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従ってしなければならない。第260条の16、総会決議の事務の執行、認可支援団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によって行う。第260条の17、総会決議事項、認可支援団体の総会においては、第260条の15、代表者の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。第260条の18、評決権、第1項、認可支援団体の各構成員の評決権は、平等とする。第2項、認可支援団体の総会に出席しない構成員は、書面で、または代理人によって評決をすることができる。第3項、全項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。第260条の19、道場、認可支援団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、評決権を有しない。第260条の20、道場、認可支援団体は、次に掲げる事由によって解散する。第1号、規約で定めた解散事由の発生。第2号、破産手続き開始の決定。第3号、認可の取り消し。第4号、総会の決議。第5号、構成員が欠けたこと。第260条の21、解散の決議。認可支援団体は、総構成員の4分の3以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。第260条の22、破産手続き開始の決定。第1項、認可支援団体がその債務につきその財産を持って完済することができなくなった場合には、裁判所は代表者もしくは債権者の申し立てにより、または職権で破産手続き開始の決定をする。第2項、前項に規定する場合には、代表者は直ちに破産手続き開始の申し立てをしなければならない。第260条の23、清算団体の能力。解散した認可支援団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の決量に至るまでは、なお存続するものとみなす。第260条の24、清算人、認可支援団体が解散したときは、破産手続き開始の決定による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、または総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。第260条の25、裁判所による清算人の選任、前条の規定により清算人となる者がないとき、または清算人が欠けたため損害を生ずる恐れがあるときは、裁判所は、利害関係人もしくは警察官の請求により、または職権で清算人を選任することができる。第260条の26、清算人の解任、重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人もしくは警察官の請求により、または職権で認可支援団体の清算人を解任することができる。第260条の27、清算人の職務。第1項、認可支援団体の清算人の職務は、次の通りとする。第1号、現務の欠領。第2号、債権の取り立て及び債務の明細。第3号、残余財産の引き渡し。第2項、清算人は、全項覚悟に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。第260条の28、債権者に対する広告、催告。第1項、認可支援団体の清算人は、その就職の期間に限り以内に、少なくとも3回の広告を持って、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申し出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2ヶ月を下ることができない。第2項、前項の広告には、債権者がその期間内に申し出をしないときは、清算から指摘されるべき旨を復帰しなければならない。ただし、清算には、知れている債権者を指摘することができない。第3項、認可支援団体の清算には、知れている債権者には、各別にその申し出の催告をしなければならない。第4項、第1項の広告は、官報に掲載してする。第260条の29、申し出の遅れた債権者の扱い。前条第1項の期間の計画に申し出をした債権者は、認可支援団体の債務が完済された後、また権利の帰属すべきものに引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。第260条の30、清算人による破産手続き開始の申し立て。第1項、清算中に認可支援団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続き開始の申し立てをし、その旨を報告しなければならない。 第2項、清算人は、清算中の認可事業団体が破産手続き開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。第3項、前項に規定する場合において、清算中の認可事業団体がすでに債権者に支払い、または権利の帰属すべきものに引き渡したものがあるときは、破産管財人はこれを取り戻すことができる。第4項、第1項の規定による広告は、官報に掲載してする。第260条の31、財産の帰属。第1項、解散した認可事業団体の財産は、規約で指定したものに帰属する。第2項、規約で権利の帰属すべきものを指定せず、またはそのものを指定する方法を定めなかったときは、代表者は市町村長の認可を得て、その認可事業団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。第3項、前項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。第260条の32、解散及び清算の監督。第1項、認可事業団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。第2項、裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。第260条の33、清算決了の届出。認可事業団体の清算が決了したときは、清算人は、その旨を市町村長に届け出なければならない。第260条の34、管轄裁判所、認可事業団体にかかる次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。第1号、仮代表者、または特別代理人の選任に関する事件。第2号、解散及び清算の監督に関する事件。第3号、清算人に関する事件。第260条の35、不服申し立て。認可事業団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。第260条の36、裁判所の選任する清算人の報酬。裁判所は、第260条の25の規定により清算人を選任した場合には、認可事業団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人、幹事を認可事業団体にあっては、当該清算人及び幹事の陳述を聞かなければならない。第260条の37、検査役の選任。第1項、裁判所は、認可事業団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。第2項、前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について順用する。この場合において、前条、裁判所の選任する清算人の報酬、中、清算人、幹事を認可事業団体にあっては、当該清算人及び幹事とあるのは、認可事業団体及び検査役と読み替えるものとする。第260条の38、認可事業団体所有の不動産の定め。第1項、認可事業団体が所有する不動産であって、表題部所有者、不動産登記法、平成16年法律第123号、第2条第15に規定する表題部所有者を言う。以下この項において同じ。または所有権の登記名義人のすべてが当該認可事業団体の構成員、またはかつて当該認可事業団体の構成員であったものであるもの、当該認可事業団体によって10年以上所有の意思を持って平穏、かつ公然と占有されているものに限る。について、当該不動産の表題部所有者、もしくは所有権の登記名義人、またはこれらの相続人、以下この条において、登記関係者という。の全部、または一部の所在が知れない場合において、当該認可事業団体が当該認可事業団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存、または移転の登記をしようとするときは、当該認可事業団体は総務省令で定めるところにより、当該不動産にかかる事項の報告を求める旨を市町村長に申請することができる。この場合において、当該申請を行う認可事業団体は、次の各項に掲げる事項を署名するに足りる資料を添付しなければならない。第1号、当該認可事業団体が当該不動産を所有していること。第2号、当該認可事業団体が当該不動産を10年以上所有の意思を持って平穏かつ公然と占有していること。第3号、当該不動産の表題部所有者、または所有権の登記名義人のすべてが当該認可事業団体の構成員、またはかつて当該認可事業団体の構成員であったものであること。第4号、当該不動産の登記関係者の全部、または一部の所在が知れないこと。第2号、市町村長は前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行った認可事業団体が同項に規定する不動産の所有権の保存、または移転の登記をすることについて意義のある当該不動産の登記関係者、または当該不動産の所有権を有することを署名するもの、事項から第5項までにおいて、登記関係者と、という。あ、当該市町村長に対し、異議を述べるべき旨を報告するものとする。この場合において、広告の期間は3月を下ってはならない。第3項、前項の広告にかかる登記関係者等が、同項の期間内に同項の異議を述べなかったときは、第1項に規定する不動産の所有権の保存、または移転の登記をすることについて当該広告にかかる登記関係者の承諾があったものとみなす。第4項、市町村長は、前項の規定により第1項があったものとみなされた場合には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第2項の規定による広告をしたこと、および登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかったことを称する情報を、第1項の規定により申請を行った認可事業団体に提供するものとする。第5項、第2項の広告にかかる登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は総務省令で定めるところにより、その旨およびその内容を第1項の規定により申請を行った認可事業団体に通知するものとする。第260条の39、所有権の保存登記。第1項、不動産登記法第74条第1項の規定に関わらず、前条第4項に規定する称する情報を提供された認可事業団体が申請情報、同法第18条に規定する申請情報を言う。事項において同じ。と合わせて当該称する情報を登記書に提供するときは、当該認可事業団体が当該称する情報にかかる前条第1項に規定する不動産の所有権の保存の登記を申請することができる。第2項、不動産登記法第60条の規定に関わらず、前条第4項に規定する称する情報を提供された認可事業団体が申請情報と合わせて当該称する情報を登記書に提供するときは、当該認可事業団体のみで当該称する情報にかかる同条第1項に規定する不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。第260条の40、過料。次の各項のいずれかに該当する場合においては、認可事業団体の代表者または清算人は、起床事件手続き法により50万円以下の過料に処する。第1号、第260条の22第2項、代表者の破産手続き開始の申し立て、または第260条の30第1項、清算人による破産手続き開始の申し立ての規定による破産手続き開始の申し立てを行ったとき。第2号、第260条の28第1項、債権者に対する広告、または第260条の30第1項、清算人による破産手続き開始の申し立ての規定による広告を怠り、または不正の広告をしたとき。第261条、特別法の住民投票。第1項、一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会または参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議員の議長、衆議院の議決が国会の議決となった場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。ま、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。第2項、前項の規定による通知があったときは、内閣総理大臣は直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣はその通知を受けた日から5日以内に関係府通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。第3項、前項の規定による通知があったときは、関係府通地方公共団体の長はその日から31日後60日以内に選挙管理委員会をして当該法律について先の投票を行わしめなければならない。第4項、前項の投票の結果が判明したときは、関係府通地方公共団体の長はその日から5日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。その投票の結果が確定したことを知ったときも、また同様とする。第5項、前項の規定により第3項の投票の結果が確定した旨の報告があったときは、内閣総理大臣は直ちに当該法律の交付の手続きを取るとともに衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。第262条、同条。第1項、政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第3項特別法の賛否投票の規定による投票にこれを準用する。第2項、 前条第3項特別法の賛否投票の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙または第76条第3項議会の解散請求の賛否投票の規定による解散の投票もしくは第80条第3項議員の解職請求の賛否投票及び第81条長の解職請求及びその所持第2項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。第263条地方公営企業普通地方公共団体の経営する企業の組織及びこれに従事する職員の身分取り扱い並びに財務その他企業の経営に関する特例は別に法律でこれを定める。第263条の2総合救済事業経営の委託。第1項普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害による財産の損害に対する総合救済事業を行うことができる。第2項、全校の公益的法人は、毎年1回以上定期に、その事業の経営状況を関係普通地方公共団体の庁に通知するとともに、これを適当と認める新聞紙に2回以上掲載しなければならない。第3項、第1項の総合救済事業で保険業に該当するものについては、保険業法はこれを適用しない。第263条の3、全国的連合組織の届け出、意見の申し出と、第1項、都道府県知事もしくは都道府県の議会の議長、市長もしくは市の議会の議長、または町村長もしくは町村の議会の議長が、その総合間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の代表者は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。第2項、全校の連合組織で同校の規定による届け出をした者は、地方自治に影響を及ぼす法律または政令その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、または国会に意見書を提出することができる。第3項、内閣は全校の意見の申し出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。第4項、全校の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務または負担を義務づけると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣はこれに遅滞なく回答するものとする。第5項、各大臣はその他にする事務に関し地方公共団体に対し新たに事務または負担を義務づけると認められる施策の立案をしようとする場合には、第2項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるものとする。